夢かなプレイガイド。
さてこのコーナーでは、はい、私たちのおすすめの公演情報などをご紹介させていただくコーナーでございます。
はい、
はい、ちょっと久々でもないか、この間やったか、久々ではなかった意外とやっておりました、
はい、
はい、今回ご紹介させていただくのは5月25日と26日に公演があります。演劇アミューズメント集団ホットプレイ第5回公演、はい、第1000ライン。
ホットプレイさん、
そうホットプレイさんです。記憶にございますか、
ホットプレイさん、
はい繰り返した、前にもご紹介させていただいたことがございます。
でも舞台のタイトルは忘れた。
うん、わかる、私も忘れた、うん、ごめんなさい、うん、ホットプレイさんごめんなさい、
はい、
多分何度かご紹介させていただいてて、あの、うん、私ご縁がありまして、ホットプレイっていう名前になる前のプレ集団の時に私ちょっと客演で出させていただいたのですね、
はい、
のです
のです
のですよそうなんです、うん、ちょっとね、
はい、
マダム役をやらせていただいた、
ああ、あの好評だったマダム役、
そうです、マダム役、うん、私の年齢が60代だと思われ
え、なんかあれだよね、褒められた、スカウトされたんだっけ、
そうスカウトされたんですけど、うん、なんかシニアだと思われ
まあ、マダムでちょっ
とね、そうシニアだと思われて声かけられたら、うん、意外と若かったから、
あ、ごめんなさいみたいな、
違いますマッチングできませんでしたみたいな感じで
残念
おっとみたいな感じになってね、
はい、
というちょっと面白いエピソードがあったんですけども、うん、はい、ホットプレイさんの第5回公演ライン、この
ライン、
はい、
線
と書いてラインと読みます。
はい、
これは線が示し分かちつなぐ3つの物語の完全新作オムニバス、ここのね2人の泥棒スイートフライデーの3本を公演します。オムニバスですね、
はい、
オムニバス公演で3本あるそうです。ホットプレイさん結構オムニバス公演が多くて、一度長い1本の作品もしたことがあるんですが、基本はオムニバスっていう感じが多いですね、うん、なので役者さんも結構いろんな方が入れ替わり立ち替わり、うん、全部出られる方もいらっしゃれば、なんか結構金役とかその作品にしか出ない人とかもいて、うん、その辺を見るのも結構面白かった。
これオムニバスっていうのは、うん、日ごとに公演が違うの、それとも1回
1公演で3本、
それはちょっとお得。
そうなんですよ、
あ、そうなんですよ、3つ見たいから3回行かなきゃいけないんじゃなくて、1回で3本見れちゃうの、
ね、そう1回で3本、あ、なんでショートショートを3本、
うん、あ、ショートショート大好き、
そう、なんか細かい、うん、コンパクトなやつね、ちょっとずつ、うん、でそれを少しずつなんか関連性を持たせるみたいな感じらしくて、繋がってるんだ。そうですよ、なんかちょっと面白そうじゃない、
なんかさショートショートってさ、うん、難しいなと思うんだけど、うん、最初何も先入観がなく、うん、情報もなく行くと、うん、結構こう物語に入り込むというか、うんうんうん、見えてくるまでに時間がかかったりするから、
そうそうそう、一本の長い話だと最初からぐんぐん結構引き込まれる作品じゃないとちょっと置いてけぼりになる時がある。まあ、ね、もちろんね、そこが見せどころ、役者さんの見せどころだったり脚本とか演出の見せどころではあるんだけど、たまに置いてけぼりになる時がある、
うん、ずっと追いつけないままっていう時が
置いてけぼりになると結構ね、うん、なかなか苦しいところが、
なんか気持ちもなんかちょっとさ距離ができてしまって、うんうん、なかなか入り込めないまま終わってしまうみたいな、
まあ、受け手の問題の時もあるんですけどね、うん、でショートショートは意外とあと集中力が多分持たないっていうのがあれね、見る側が、ね、2時間3時間公演になってくると、うん、途中でちょっと疲れてきちゃうんで、まあね、ショートショートって私見る側としてもすごく好きで、うん、やる側としてもすごい短いから分かりやすいんですよね。
難しくないのかな、でもその短いから、
あ、でも確かに人物とかをそこまで掘り下げられないから、うん、よっぽどしっかり自分の中で作ってないと、うん、ちょっと伝わらないところとかもありますね、なんかキャラ立ちちゃんとしてないと、うん、っていうところもあります。難しくもあるんですけれども、うん、見てる側としても面白いし、なんて言ったって1公演で3本見れるという
お得さ、それはすごいお得、
私そういうの大好きなので、お買い得感があるので、
私も好き、なんかそうなんです、なかなかさこう3本見たくても、うん、休みが合わなかったりとかするから、そうすると1回で全部見れるなら、ね、それは嬉しい、
面白いです。しかも完全新作ということで、
すごいね、新作で3本
書き下ろしということですね。
でも3本ということはお高いんでしょ
う。
お高いんでしょ
う。じゃあお値段をここで発表したいと思います。はい、アミューズメント集団ホットプレイ、はい、第5回公演ラインこちら、はい、お値段が、
はい、
2000円
お
ー安い、
2000円、
そうです、2000円で3本見れちゃいます。そうなんです、前売り当日とも2000円でございます。日時は指定全席自由となっております。
はい、 2000円、
はい、もう一度
1本あたり700円
1本で
バッチリ
計算した
そう、ね、お安い
700円以下となっております、うん、はい、のでとてもお安いですね、
はい、
なのでワンコインちょいぐらいで1本見る、うん、何なんだこれは、
そこ推しじゃない、
そこ推しじゃないよ、はい、
ごめんなさい、
日程をもう一度、5月25日土曜日、こちらは夜公演並み18時からの公演1本で、
はい、
翌日5月26日日曜日はお昼と夜13時からと、うん、多分18時からな、
うん、
の2公演ございます、はい、なので全部で3公演、ね、3回チャンスがございます、
うん、はい、
そして3本で会場が東松原ブローダーハウスという、
はい、東松原、
はい、東松原どこだっけ、
どこ、ここ
駅どこだっけ、
東松原
京王線だった気がする、
ね、京王線って言ってた気がする、
うん、京王線だった気がする、うん、私ここでやったのに忘れて
言ってるじゃん、そうだよ、出た人、
そうです、
そうだよね、
明大前、いや、駅どこ、
じゃあ詳しくはまた、
詳しくはまた
ゆるい
京王線でした、京王線で行った覚えがあります
こ、
はい、
1本どれくらいの時間なんだろうね、
1本多分30分ぐらいじゃないかな、いい、ね、私が出させていただいた時も30分ぐらいのショートショートでございましたから、うん、多分それぐらいだと思います。
なんだっけ、そのもう一度話の内容3つは、
はい、線が示し分かちつなぐ3つの物語、ね、1つずつちょっとあらすじがありまして、はい、ここのねというお話が、有能な就活アドバイザーのお悩み、自身も大学生にして1000人以上の学生の就活を成功させてきた彼女だが、自分自身の就職活動がうまくいっていない、原因は分かっていた、それは彼女の母親にある、うん、これが1本目、
ここ気になるな、
気になる、うん、そして2本目、2人の泥棒という
泥棒、
泥棒、うん、とある家に同時に忍び込んでしまった2人の泥棒、もうここで面白そうだ、ね、
絶対面白いじゃん、
2人はその場で言い争いを始めるが、うん、その末に家の住人である少女に見つかってしまう、とっさに両親のふりをしてやり過ごす泥棒だった、ちょっと意味が分かんないやり過ごせるのかお両親だぞこれ気になるね、
ちょっと気になるね、
これちょっと面白そうね、うん、これ、そして3本目、はい、スイートフライデー、こちらが些細なきっかけから同僚の陽子と浮気をしてしまい、些細なきっかけで浮気をしてしまいずるずると二パターンの関係を続ける男近藤、棚上げにしていた問題は同じく同僚であり、うん、現恋人の若菜との残業中に爆発する、うん、熱を帯びる恋人たちの言い争いはなぜか和菓子派か洋菓子派かに発展していく、
ちょっとよくわかんない
ちょっとよくわかんないですねだから
本当になぜか
スイートフライデーだよね、
あーなるほどね
へえ、ちょっと気になる3本ですね、どれもなかなか一癖ありそうな3本でございますね、
うん、
というわけでもう一度ホットプレイ第5回公演 LINE は5月25日土曜日と5月26日2日間の3公演でございます、はい、予約は予約フォームから、専用の予約フォームがございますので、まずこちらまたブログの方で紹介させていただきます、はい、会場は東松原ブローダーハウス、チケットは当日前よりともに2000円でございます、
はい、
というわけで演劇集団ホットプレイさん、演劇アミューズメント集団だ、演劇アミューズメント集団ホットプレイさんの第5回公演 LINE を紹介させていただきました、
はい、これはぜひ行きたいね、
はい、はい、うん、ぜひぜひ、
気になるわ
このね、うん、5月もう連休も明けて、うん、そろそろちょっとやることがなくなってきたなっていう人は、
うん、いや本当に3本
でも気になるね、このお話全部 ね
面白そう、
でこのアミューズメント集団ホットプレイさんで面白いのがあって、うん、あの少し早めに言っていただくと、うん、今回もあるかどうかは分からないんだけど、前回見させていただいた時は、うん、なんかね全然その公演とは関係ない、うん、特別に撮り下ろした映像作品とかも見せてくれたりするので、早めに行くと、うん、開演前に行くとそういう別のお話が見れたりして、
面白い、
ちょっと関連のある映像だったりもしたりするんですけど、別のお話が見れたり、あと途中で休憩時間で体操をさせられたりします、うん
ちょっと見て疲れてくるし、
そう疲れてきたんでちょっと飲みましょうみたいな、みんなで立たされたりする時があって、ああちょっと面白い、そういう意味でも面白いし、演劇を普段
アミューズメント
なのそういう意味でも普段お芝居を見てない方にも気軽に楽しめるかなと思います、うん、お値段もお手頃ですし、
そうだね、いきなりこう2時間3時間公演1本見るよりは
ガッツリ演劇っていう感じのものだとちょっとハードルが高いかなと思っても、うん、ちょっと気軽に映画を見に行く感覚とかで
ね、フラッと笑えそうだし、
そうなんか多分ね、うん、ほとんどコメディが多いので、うんうん、コメディの色がいい、ね、強いんじゃないかなと、うん、この3本がどういう風につながっていくのかっていうのが見
るところで、そうだ繋がるんだよね、
そうなんですよ、だからどうやってつながっていくんだろうって思って私も不思議に思っていて、いや2人の泥棒気になるな、
うん、気になるね
すんげえ気になるんだ
けど。おや、ね、両親の振り、
両親の振りできんのか、
できんのかな。男女ってことなのかな。
あ、そう、あ、そっか、私完全に男と男だと思ってて。
でもそれもあるかも。それも
どっちかがお母さんになり、なりすます
と。それはそれで面白い。やばい、妄想が
妄想広がりというわけで、はい、夢かなプレイガイドのコーナーでした。, 笑ってしまう。
勝手に妄想して勝手に笑って。
そろそろお別れの時間が近づいてきました、はい、番組では皆様からのお便りを募集しております、はい、夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、先ほども知らせていただきました、はい、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えた夢を大募集中です。夢かな神社最近してないね。
お、そうだね、
お便りください、うん、叶えたい夢、
叶えたい夢、
叶えたい夢出てこないけど、
出てこないけど、
とっさに出てこない。
なんかね、
叶
えたいね、目標、
目標何かね、
何か
ください。
何か資格が、
ね、
欲しい資格を取りに行く、
ね、いろんな夢を叶えたい、
はい、
夢かななので、
うんうん、お待ちしてます。
ぜひお待ちしております。他にも夢かな名作ライブラリで私たちに読んでほしい作品、はい、朗読のコーナーですね。こちらは、はい、早口言葉のリクエストもお待ちしておりますね。鬼のように厳しい早口言葉くださっても構いませんよ。
そうだよね、頑張りますよ。
毎回 ね、 結構 ね、 ね、自爆入力してしまう我々なんで、
はい、
ちょっと挑戦者求むみたいな感じです、
う
ん、もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です、はい、お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@pfri.net tmn@pfri.net まで。夢かなツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントをいただいても OK です、
はい、
詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。先ほどね、うん、ご紹介させていただいたプレイガイドの詳細とか、はい、あの予約フォームへのリンクなどもブログの方でご案内させていただきますので、
はい、
ぜひご覧くださいませ。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッターやフェイスブックページもございます。他にもね、たくさん番組ございますので、こちらもぜひチェックしてみてください。
はい、
というわけで、うん、この放送はインターネットラジオピフリネットよりワンコと山本しおり2名でお送りいたしました、
はい、
が、うん、いかがでしたでしょうか。連休明けなんかさ、うん、前半でお味噌汁の具でみょうが、ん、が出てきたじゃない、うん、そしてなんか前半と後半の間でみょうがトークが、
そう、みょうがレシピの話がね、
みょうがトークが炸裂して、みょうがってそんなにレシピのバリエーションあったんだなって思ってびっくりしちゃった。
そうなんだよね、みょうがはね結構使える。
私薬味として豆腐と か、
うん、
なんかあとそうめんとかに、
ね、入れるという
ぐらいしか使い道が、うん、分かんなかったけど、うん、で味噌汁の具っていうのもびっくりしたんだけど、うん、あとなんだか混ぜご飯とか言ってなかった、
う
ん、
あ、そうそうそう、刻んで、うん、うんと、あれ
あれちりめんじゃこ、
そうそうそうそう、
自分で言ったことを忘れて大丈夫かな。
ちりめんじゃこと、うん、鰹節と、うん、あのみょうがでちょっと醤油、
うん、それちょっと美味しそうだな、
ご飯で混ぜると
さっぱりしてそう、
ま、混ぜなく炊きたてのご飯の上に乗っけても美味しいし、さっぱりする、
うん、
からね、この時期おすすめ。ちょっと暑くて食欲落ちてくるなとかっていう時期
には、夏はいいですね。みょうがって季節とかあんの、うん、特に旬とか、
あ、多分ここからじゃない、
でも生姜とかも新生姜とかがあるってことは、うん、みょうがもきっと季節があるよね。
春夏とかなのかな。
でも夏によく食べるから、やっぱそれぐらいが収穫の時期なのかしら。
冬、あ、値段はちょっと冬の方がやっぱり高いから、
あ、じゃあやっぱ夏野菜、野菜、うん、薬味、
野菜、
あれって野菜？
あ、でもネギも野菜でしょ、薬味だけど。
じゃあ野菜か。野菜、生姜も野菜？
野菜。
野菜。じゃあ野菜ってことで。そこ？
ね、
うん、そう、薬味トークになってて、あとなんか、うん、恥かみ？
そう、あのね、
あれの名前が、
細長いやつ、
たまに焼き魚についてくる、ちょっといいお店で食べると焼き魚についてくる、
うん、細長くて白の、ピンクと白の細長いやつ、
の細長いやつ、うん、なんだろうって言ってたら、うんうん、みんなもね、なんだろうって思ってたらしくて、調べたら、うん、白とピンクの細長いやつの名前なんですかって言われてて、そう、それって言ってた、はじかみです。あれも生姜なんですよね。
ね、生姜なんだよね。
薬味って結構いろんなのがあるのなって、うん、
確かに、ね、薬味美味しい、生姜も。
いや、まだまだ私はお子ちゃまなのであんまり薬味食べれないな。
そう薬味、
薬味、わさびがやっと食べれるようになったぐらい、うん、生姜もねちょっと苦手、すりおろした生姜を混ぜたりするのがいいんだけど、うん、生姜そのものを食べるのはちょっと苦手かな。
あ、ちょっと親で、あの、何、ちっちゃい生姜、うん、こう根が、え、葉っぱがついたら葉付き生姜みたいなのを味噌で、それに味噌つけて、うちのヨガボリボリ食べてたから、
薬味オンパレード、うん、その血筋なのね。
そう、多分こう酒に合うようなものは好きだから、
あ、そっか、当てになる、
当てになるようなもの
は好き。でもお酒は飲まない。 なるほど、そんな妙が、妙がバリエーションの、なんか妙がお料理コーナーみたいな。さあそんな妙がまみれの、うん、今回の放送でしたが、はい、次回更新日は5月20日でございます。
い
はい、それではどうぞ
お楽しみに。
妙が
おすすめ。